斉藤陽太の知りたがり地。皆様、3月に入りましたね。だんだん気分も春モードになってまいりました。私は今年メガネを変えました。変えたというよりはなくしてしまったんで買い替えたんですけれども、透明のフレームで丸メガネ、ちょっと色がついたガラスが入っているというような感じなんですけど、仕事には不向きなんですが、プライベートでこれをかけると結構気分転換にいいので、今年の春はこれで乗り切りたいと思います。それでは今日も、斉藤陽太の知りたがりソン頑張ってまいります。番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
先出しインディーズアーティスト。私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中で、これはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。前々回の配信で、ミントクラゲの3人に登場してもらいましたが、かなりの反響をいただきました。やはり彼ら人気ありますね。実はあのインタビューは1時間半収録していまして、配信では大幅にカットして編集しております。やばそうな部分も含めてなんですけれども、そこで今回はその配信に乗らなかった部分を中心に再編集しお送りしたいと思います。ボーカルギター高橋ハイウェイトゥヘル、ベース、田中かなた、ドラム鈴木スーさんとしお、この3人のインタビューをどうぞお聞きください。
元々は違う名前だったんだよね。
元々なんかそう、元々このドラムの人は2代目のドラムで、元々19歳のドラマーがいたんですけど、その時もドラマーに決めさせたんですよ。
なるほど。
って言ったら、じゃあゲットアウトヒアみたいな、
かっこいいな、
なんかそういう出てけみたいな、多分分かんない、そういう意味なのか分かんないですけど、でしようって言ってて、あ、じゃあそれいいやつってそうしたんですけど、鈴木スーさんも入ったことなんで、まあ決めさせるかと、
新たに
決めさせました。
まずその19歳が入ってた時が3、4ヶ月だったんだっけ。
そうですね、僕は最初弾き語りかなんかやってて、で曲やってたんですけど、なんかバンド組みたいなと思ってドラマー最初探してたら、バンドやりたいってドラマーがいて、それがさっきの19歳のドラマーだったので、そいつと一緒に会って、で、ドラマーが脱退と。
なるほど。
ボーカルの顔があんま良くないからやめるっつってそんなやめることあるんだって思ったんですけど、
それ言う
ふざけんなよって言って
すごいな。
でこの探してたら、この50代のドラマーがもう真っ先に目についてこれそういうのおかしいのが、好きなバンドいっぱい書いてあったんですけど、最初にスティーリーダントットなんちゃらかんちゃらバーって書いてあって、最後の方にまたスティーリーダンって書いてあって、こいつ2回スティーリーダン書いてるぞと思ってで入れました。決め手ですね。
なるほど。
言われるまで全然気がつかない。
そう
やっぱりネットでってこと
ネットですね。
やっぱりそれが早いですね。
うん、だから僕も彼が、高橋ハルが、ハイウェイヘルが、
ハイウェイトゥヘル
ハイウェイトゥヘルが僕を誘ってくれた時も年齢見ましたって確認しました。
いや、上がってくるってすごい気になって
ちゃうんですよね、逆に。
これ一種の家系ですよね。今下北とかで頑張ってるあの若いバンドとかってみんな若いなんか少年少女たちが集まって緊張なロックやってるじゃないですか。でまあそういうのにこうみんな見慣れてるから、あの一人ちょっと圧のある人あ、まあ、いるとやっぱこう見た目的にもかっこいいし、ウケるかなと思う。写真も載ってたんで、こんな白髪の大竹まことみたいなおじさんいたらいいだろうなってちょっと思ったんですよ、ね。まあ、それちょっと脳裏に一瞬よぎって、まあちょっと打算的なんですけど、
まあハッタリ要因ってことですよね。
抑止力みたいな、
抑止力、
いろんな意味でのまあバンドを書くみたいなところですよね。
25と53ですからね。
確かに、倍以上。田中さんは30。
ちょうどバランス的には取れてる感じです
よね。まあ40欲しいですよ。じゃあ42ぐらい欲しいです
ね。なるほど。
コンプリートね。うん、
でもまあ別に人数増やそうってわけじゃないでしょ。
まあ今はそうですね。ちょっとね、う
ん、全然3人でバランスがいいなというので、ああなるほど、そういうことなんですね。例えば一度もまだ聞いたことのないミントクラゲの曲、聞いたことない人に対して。どんなバンドだって説明してますか、いつも。どんなバンドって聞かれて。
いや、もうジャンクポップって言ってますね。ジャンクポップはこの、あの、スーさんが、鈴木スーさん、年男が考えた、呼称なんですけど、J-POP って書いてジャンクポップと読ませる、この男のセンス、なかなかだなと思って、
なるほど、
僕も気に入ってさ、あの、言ってます
ね。
なんか、
でも確かにそうか。
雑多にいろんなジャンルを詰め込んでるので、
もうミントクラゲらしさっていうのも確立はされていて、でも例えようがないっていうのはあるから、説明するときにすごく説明しにくいだろうなっていうの
は、まあ、80年代より前ですかね。70年代60年代50年代ぐらいの音楽が好きなんで、まあ、その辺のこう音楽をちょっとこうなんか混ぜて、ぐちゃっとこうポップにしたみたいな、ポップになってるかどうか分かんないですけど、ポップにしたいみたいなことですよ。
だいたいいつもどういう風にメンバーから聞かせるんですか。
あの LINE で、
LINE で
送ります。あの弾き語りしたやつ、エレキギターの生音でちっちゃい声で歌った、
ちっちゃい声です
か、あのヘニョヘニョの音源をあの2人に送って、
あ、
そう、それが自宅で近所迷惑にならないにちっちゃく弾いて歌ってるから、僕らで、ね、もらうと、もう今度な静かなボサノバ調なのかなでスタジオ入るとガーッと言ってたから、
まあしょうがないですよ、住宅事情ですからね。そうそうそう、それは。
でもあのタイトルもじゃあ大体どういうタイミングで考えられるんですか。
いや、なんか散歩しながらとか、なんか風呂入ってシャワー浴びてる時とか、
なるほど、
あ、そういう感じですね。何かに対して怒りを感じた時とか、めっちゃポエミーなこと言うと怒りが原動力みたいなことですよね。
あと何か、ファンの皆さんに伝えておきたいことありますでしょうか。
いや、もう次の音源作ることを我々考えてますんで、もうガンガン創作していきたいと思ってます。今後ともちょっと応援よろしくお願いいたします。
それではここでもう一曲ご紹介いただけますでしょうか。
はい、これも2枚目のデモから、ドリーミングダルマという曲です。よろしくお願いします。
どうぞ。
Bye.
ちの16年以上一緒に住んだ猫が亡くなった時にレコーディングをしてて、でもうそれと重なってこの曲聴くたびになんかね、ボワーって脱水症状のぐらいに涙が出る。なんかそれで必要以上に多分この曲に対する思い入れが強くなって
た。関係ないですよ。
関係ない。
あんま関係ないですけどね、猫の人ね。
でもそれ抜きにしてもどっかなんか切なさみたいなって。曲の中に何だろうな。
でも何もしてない時っていろんな無駄なことを考えるじゃないですか。そのなんかこう無駄な時間の時に現れてくるこうなんか思考の、なんかこう揺れ動いてる感じみたいな。結局何もしたくないってことですよね。できれば
でもなんかこの人の曲と歌詞で面白いなと思うのは、例えば何もしたくないって言ってるけど、なんかその曲で全部伝わってくるのは何もしたくない人の言葉じゃない感じがするんですよね。だから直接的になんか表現されてないのがなんか全体のこう印象としてこう迫ってくるのはすごい、自分は一緒にやっててそこいい能力だな才能だなと思ってやってる理由の一つなの。
何もしたくないっす。
多分本人も気がついてない、なんかねいろんな渦巻いてるものがあって、そういうのがこう無理にできるなって出てくるんだと思うんだ。
なんかこう否定から入ってくみたいな、そういう生き方をずっとしてきたんで、まあ、よくその下北のブッキングマネージャーさんとかのまあツイッターとか見てると、まあこう否定から物入るっていうよりはこう好きを基準に語っていく方があのきっと豊かな人生だろうしいい音楽を得られるだろうみたいなこと書いてあって、なんかちょっとイラッとしたんですね。本能的にこうなんかやっぱこうそういうものに対するこうなんていうんですかね、こう反抗したい感があるんですよ。実際そうかもしれないです。自分もそういう部分きっとあると思うんですけど、なんかやっぱこう頭って言葉の上ではやっぱ反抗したいなみたいなものがあって、できればちょっとこう尖りたいってほどでもないんですけれども、こう何かのアンチでありたいなってずっと思ってますね。なんかの今のトレンドですよ。とか、まあ、なんかこう大層のこと言えないんですけど、なんかこう流行りものにはとりあえずノーって言っておきたいですね。
あ、それは分かる気がします。
いや実際聞いたりもしますよ。聞いたりもしますけど、ちゃんと言葉の上では、俺はそんなの聞かねえってことを言える人間になりたいですね。やっぱり強い人でありたい。強いのか弱いのかは、まあ、その議論はさておき、なんかこう気取ってたいですよね。かっこつけてたいですね。
でもなんかこうライブで台湾にの人たち見てると結構やっぱ曲調が似てるっていうか、
そう、結構まあバチがいいって僕らよく言われるんですけど、本当ジャンルで合わせてほしいんですけどね、僕らも。あの
えでもどう合わせたらいいないでしょ。
そうなんですよ。
組めないから、
なんかどれかに合わすとこの曲が違っちゃったりとかやっぱしちゃうんで、まあちょっと悩みどころはあるんですけども、そういうところにこうポッとこう入って、あの同じような曲をやってるっていうか、みんな同じルーツをたどってきているバンドたちの中でなんかこう唾吐いてたりですよね。
結構だって、あのミントクラゲのライブ見に行って台盤がやってると高橋さんすごい厳しい表情で見てます。
それはまあこうなんだろう、そうそういうことですよね。性格の悪さが滲んじゃってるというか、できればそのなんていうんですか、
まあ人間性重視の場で入れてもらえない
と。そういうことダメなやつなんですよ。だからもうそのほら自信がないからこう攻撃的になっちゃうんですよね。そういうこと。
ということでですね、今回はミントクラゲのお三方に来ていただきました。ちょっと簡単に感想を述べていただきましょうか。
どうですか、田
中さん。こういう機会があまりないんですけども、まあバンドのメンバーがどういうことを思ってるのかっていうのをこのラジオを通して知ってたってことは分かったなと思います。
あ、でもそういうのありますね。
コミュニケーション不足ってことです
ね。高橋さんどうですか。
いや、もうラジオ昔からすごい好きだったんで、すごい嬉しいです。普通に素直に嬉しいです。
ニコニコ
で喋れてよかったです。
鈴木さんどうですか。
まあ、今日聞いててもどこまでこいつら本気で喋ってるのか適当に言ってんじゃないかなっていう疑いを持ちながらも面白く聞けました。ありがとうございます。
本当に今日はどうもありがとうございました。ミッドカレーのお三方でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。いかにも彼らしいインタビューでしたね。実はミントクラゲ新しくですね、ホームページができました。普通のいわゆる音楽関係のホームページとは違ってですね、鈴木さんの小説や高橋さんのジャンク堂といったね変わったページもございますので、ぜひご覧になってください。以上、先出しインディーズアーティストのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
もっと知りたがり。何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽だが、日常の気になることやマニアックなこだわりなど素朴な質問について調査していくコーナーです。知りたがりのあなた、知りたがりクソを満足させます。ということで、私は週末に音楽活動しておりますけれども、普段はいわゆる、グッズの企画制作をする会社に勤めております。いわゆるタレントのグッズや企業もののノベルティグッズなど、広告代理店や音楽事務所に対して企画提案している仕事です。まあ、こう見えても一応サラリーマンやってるんですよね。アーティストの中にはオリジナルグッズの制作に興味を持っている方も多いことでしょう。そこで今回は、まずはこれから初めてのオリジナルグッズ制作講座をお送りいたします。ファンが増えてくるとアルバムだけでなくアーティストグッズの販売もしてみたいと思うもの、これもファンサービスの一つとも言えますね。ただ何から作り始めたら良いのか考えてしまうことでしょう。コンサートグッズの定番といえば T シャツ、タオル、シリコンバンド、リストバンドとかですね、あとペンライトなどが多いんではないでしょうか。何を作るにせよ制作するにはお金がかかります。少ない予算で制作でき、かつファンも喜んでくれるグッズとは何かを考えてみましょう。バンドのですね、段階によっても制作するグッズ、求められるグッズは変わってくると思いますが、初期の段階では安い、早い、小ロット、そして二次的な広告効果が期待できるものなどが、ベストではないかと思います。そこで私が提案するアイテムは3つ紹介します。まず1つ、ステッカー、そしてピンズ、これいわゆるピンバッジとかメタルのチャームですね。そして3番目が缶バッジです。バンドのロゴやイラストがあればデータ入稿も簡単で納期も早く、購入者にも、使ってもらえばね、二次的な広告効果も期待できます。数もですね、50から100くらいからできますので、大量に在庫が売れ残ってしまったという最悪な事態も避けられます。また販売価格もリーズナブルに抑えられるので、商品の搬送や管理も楽、そして購入者が手軽に買えるというメリットもありますね。まず初期の段階では在庫を残さないことがグッズ販売の肝です。売り切れれば新しいデザインで再び制作するなど、常に新鮮なグッズを供給できる状態が理想的です。ただ、個人的にはお気に入りのバンドの T シャツなどを買っちゃいますんでね。私もポリシックスの T シャツは同じデザインのものを2つ買ってローテーションしてきています。グッズがあると 物販コーナーも華やかになりますね。バンド活動が軌道に乗ってきたら、ぜひグッズも考えてみてはいかがでしょうか。波紋もね、まだステッカーは以前ちょっとファーストコンサートの時に配ったんですけど、それ以外作っていないので、ぜひ、面白いものをね、ちょっとどんどん供給していきたいと思っております。今回のもっと知りたがりくそんは、まずはこれから初めてのオリジナルグッズ制作講座でした。それではここで一曲聴いていただきます。私がボーカルしています、波紋の曲、空っぽです。どうぞ。
泡だらけに注がれた思い出、君の目と同じ色したビー玉、一日の乾きとやるせない空腹、繰り返し眺める星空、道端に転がるくたびれた入れ物、ああ今日も一人からと、ぶら下がった約束、あの日と同じ公園のブランコ、一日の痛みとやるせない空白、振り子のように響く普通音、肩に転がるくたびれた入れ物、ああ今日も一人空っぽ、ぼんやりと滲む街並み、道端に転がるくたびれた入れ物、ああ今日も僕は空っぽ、
ゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ OG です。 DJ OG の つれづれおじい日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけらな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ爆裂パンダチェリーガール。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ爆裂パンダチェリーガール。
ミュージックゼロチャンネル、
今回の配信はいかがでしたでしょうか。メッセージもねいただいておりまして、皆様からのメッセージ励みになりますので、どんどんお送りください。ちなみに波紋のレコーディングの状況なんですけれども、順調に進行していまして、ジャケットのデザインもどんどん固まってまいりました。すべてにおいて前作以上の自信作になります。ぜひ皆さんご期待ください。ということで、まず私の3月のライブの告知をさせていただきます。ソロの弾き語り一人乗りの方なんですけれども、3月2日モータウンクラブ、これ千葉市中央区で、私の放送でおなじみの場所ですけれども行いまして、あと3月9日高円寺のバーペガサス、そして3月17日、麻布にあります六本木新世界、ございますので、ぜひ、ご覧になってください。さらにこの波紋のライブなんですけれども、4月14日、吉祥寺で予定しています。ちょっとまだ詳しく日程の方しかご報告できないんですけれども、実はこれコンテストを兼ねたライブになってまして、なかなかね、波紋の将来を左右するようなライブではないかと思うので、気合い入れてやってまいります。5月後半にはレコ発ライブもありますので、その前哨戦ということもありますから、さらに気合も入っています。本当に久しぶりの波紋のライブなので、まだ波紋のライブを見たことがない方はですね、ぜひ、こちら見に来てください。詳しくは公式サイトで告知いたします。波紋スペースバンドと、検索いただければ、ヒットします。波紋は波の紋と書いて波紋です。皆さんぜひチェックしてみてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライを同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。それでは斉藤陽太の知りたがりクソン、またお会いしましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。